レルヤ、感謝いたします。牧師の万代です。私たち一人一人は神様から選ばれて、神の霊を宿す神殿としての存在であることを皆さん覚えていらっしゃいますか？あなたの心の中に神の清い御霊が宿っていること、そしてその清い御霊にふさわしいものとして私は日々の歩みを整えていきたいと思います。
コリント人への手紙第1:3-17。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ある人は、私はパウロにつくと言い、別の人は、私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。私は自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかし、どのように建てるかは、それぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。
今日皆さんと共に開きました聖書の言葉で、やはり一番のまとめとして私に響くお言葉は16節のお言葉ではないかと思います。3:16。あなた方は神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。私は確かに生身の人間で弱さや足りなさ、不完全さを持っています。しかし、何という幸いでしょう。私たちこの小さくで、足りないものをも神は神の霊が宿る特別な場としてくださる。すなわち、私の内側に神ご自身の御霊が宿って、私は神と共に歩む人生を自分のものにすることができるのだということ。しかし、今日3:1からこの17節までを読んでいただいたのですが、一足飛びに私たち一人一人が神の御霊を宿す神殿だから、そういう霊的な答えの部分に行き着くのではなく、ここに至るまでの文脈の部分を見ていきたいと思います。すると今日開きましたこの3:1から、パウロはコリントの人々に対して、あなた方はクリスチャンであり、クリスチャンというのは神の命を受けて成長しているはずなのに、一体全体どういうことですか。あなたは、皆さん一人一人は霊的な成長を遂げていないのではないですか。いつまでも何か離乳食のような、赤ちゃんが食べるような食事でとどまっていて、大人が食べていいような食物が食べれるようにまで成長していないのではないですか。あなたの霊的成長大丈夫ですか。そしてちょっと成長してきたというと、すぐに自分は誰であると仲がいい、自分はあの人が好きだ、あの人の言うことが自分の心には気持ちがいいと言って派閥を作ったり、あるいは自分と馬が合わない、反りが合わない人とは その敵対したり反目したりして、教会の中にまで分裂するような空気を作っている、そんな愚かなことになっていませんか。パウロはこの三章の物語を語り始めて、私たち一人一人が神の御霊を宿す神殿だと語るようになるのですが、そこに至るまで私たち一人一人が本当にちゃんとクリスチャンとしての成長のプロセスを歩んでいるかどうか気をつけなさいと具体的に語っています。クリスチャンでありながら、いつまでもいわば肉的な事柄にずっと関わっていて、自分の好みや自分の感情のこの流されるままに、わがままに身勝手に生きてはいないか、神の御旨にかなうものになっているか、それを確認しなさいと語っているのです。兄弟姉妹、今日まず私は第一に、私の信仰の土台というものがあって、この十節にも ありますように、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えましたと、このようにあって、その私たちの信仰、私のクリスチャン生活の土台とは、やはりイエス様しかいないのだ。私の具体的なクリスチャン生活の土台となるのも、やはりイエス様なんだ。そのイエス様の土台から全てスタートされているのが、クリスチャンの生活であることを思い起こしたいと思います。そして二つ目に、私の普段の何気ない信仰生活も、この土台の上に私は建物を建て上げていくようなことをしているのだ。その中で私は、それまで家を建てる材料として、自分の好き嫌い、自分の好み、あるいは自分の気持ち感情、自分の置かれている、この都合や、まあ、今の世の中の状態と、もう本当に私の周りの事柄で振り回されながら、私はこの自分の人生の建物を、この建て上げていた。しかし、私は信仰の土台として、イエス様の土台を選び、その上に、イエス・キリストの喜ばれる、その建築の材料を用いて建て上げるものになりたいと思います。愛する皆さん、あなたのクリスチャン生活の中で、あなたが建て上げていく霊的な建物は、本当に霊的な建物になり、神の神殿と呼ぶにふさわしいものになっているでしょうか。聖霊を宿しているはずだ。と私は口先ではこの言葉としては上手に言えます。でも自分の信仰生活の中にも、教会の中でも、あの人が好き、あの人が嫌い、この奉仕はやっていいけれども、この献金の話は自分はどうも受け入れられないって、自分の信仰生活、自分のわがままや願いばかりをイエス様に祈るだけで、人々のために取りなしたり、愛したり、使えたり、捧げたりすることが、うんと少ないのではないか。神の神殿を建て上げて、その神殿という神に喜ばれる霊的な建物を建て上げたからこそ、聖霊がそこに宿るのだ、ということなのに、ただ答えだけの、私は神の神殿だ。いつも聖霊がそこに宿っているはずだって。何か勝手に都合のいいところだけ、恵みの答えだけをいただいて、自分のものにしているようなつもりで終わることがないようにしたいと思います。私の信仰生活を通して、私は神の御前に一つの建物を建て上げていきます。そこに聖霊が宿るにふさわしい霊的な建物、神の神殿を建て上げようではありませんか。さあ、私たちが神の建物を今日建て上げていくときに、今日起こる出来事に対して不平不満、愚痴を語るときに、そこに汚くて弱い材料を使ってしまうことになる。私はやっぱり感謝したいと思う。誰かのことを悪口を言う代わりに、私は本当に愛することを選んで、その人が困っているならば、悩んでいるならば、あるいは仕事で行き詰まっていることを知っているならば、 私は神の助けや恵みを取りなして祈ってあげるものでありたい。あの人は私を愛するべきだ。あの人は私にもっと良くしてくれるべきだ。私の足し算引き算掛け算割り算人生の損得感情の中で私は理屈をこねますが、イエス様はやっぱりおっしゃったんです。受けるよりも与える方が幸いだと。だからイエス様ご自身が私たちを愛するときに損得感情ではなくて、とことん与えられたことを思い起こして、私も人々に対して与えていくことを選ぶものになろうではありませんか。与えていく、捧げていく、仕えていく、そういう中で実は私たちイエス・キリストの土台に私の人生を通して信仰の霊的な建物を立て上げていくことになります。キリストが喜ばれる、そんな材料を用いようではありませんか。いつまでも離乳食、赤ちゃんのようなことでわがままばかりを言い続けるクリスチャンではなく、キリストに喜ばれ信頼されるような神の神殿を立て上げるものになろうではありませんか。一言祈ります。神様、どうぞ今この画面の前のお一人お一人のために働いて、私がいつまでも赤ん坊のように眠たく なれば泣き、腹が空けば泣きってわがままを言っているものではなく、主よ、あなたからの霊的な食物を食べ、そしてあなたに喜ばれる人生の建物を建て上げていく、そのようなものとなることができるようにしてください。人々を愛すること、本当に喜ぶこと、人々に使え与えること、主が喜ばれることを今日の一日も実現させてください。主キリストの御名によって恵みを信じ感謝して祈ります。アーメン。皆様の上に豊かな祝福がありますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。